6ページ、野沢公平議員、空き家対策と老朽構造物、危険樹木の総点検について。質問、空き家問題が年々深刻化しており、特に豪雪による倒壊、景観悪化、周辺道路の閉塞などを引き起こす原因となります。1、空き家の現状と今後の見通し。答弁、令和6年度末時点で1108件、5年間で約 26% 増加しています。今後も社会情勢等により空き家の増加が見込まれますが、同様の増加率で推移するかは不明です。質問、2、相続放棄した特定空き家の対策。答弁、定期的な見回りによる状況確認を行い、周囲に危害を及ぼす可能性のある場合は、緊急安全措置の実施や略式代執行による除却を検討します。質問、3、空き家バンクの取り組み。答弁、昨年度は新規登録件数29件、制約件数15件と過去最多となりました。今後も VR によるオンライン内見や相談会の開催などにより制約率の向上に努めます。質問、4、活用できる公共施設の再利用について伺う。答弁、新市誕生以降、廃校になった20校中17校が宿泊交流施設や農業関連施設等として雇用や産業振興に寄与するほか、文書保管庫などとしても有効活用を図っています。質問、老朽構造物、危険樹木の総点検について。1、大地の芸術祭の作品や看板の点検方法。答弁、大地の芸術祭作品及び案内看板は毎年点検を実施し、安全性の確保に努めています。その他の案内看板は、適時目視確認を行い、特に悪天候後には、損傷や倒壊の危険性がないか確認しています。質問、2、公園や学校の樹木の点検状況を伺う。答弁、地元管理団体や指定管理者、学校管理員が通常の維持管理の中で点検を行い、異常が確認された場合、枝打ちや伐採を実施し、安全確保に努めています。また、必要に応じて樹木医による調査診断を行い、倒木の危険性が高い樹木は優先順位をつけ伐採しています。図、空き家再生。図の説明、空き家を再生するイメージです。手前に7人家族が笑顔でいます。その奥向かって左側に扉や窓が壊れている家。そこから右向き矢印が示され、再生された家が描かれています。図、終わり。6ページ。市川直子議員。将来を見据えた十日町市の業務改革について。質問、1、人口減少や職員採用難が進む中、業務フローの見直しと市民の利便性向上、職員負担の軽減の観点からのさらなる業務改革について伺います。答弁、複数の業務でデジタル技術を活用し、事務処理の省力化・効率化を進めており、現在では会議録や要約資料の作成に 生成 AI を活用するなど、さらなる業務改善を図っています。また、憂慮される職員採用難に対しては、少人数でもサービスの質を低下させずに、効率的な行政運営が可能となるよう、生成 AI 等に関する情報収集に努めながら、活用が見込める技術の導入を検討していきます。質問。丸2。全庁的な業務量調査を行っていない中、今後どのような形で業務課題を把握し、何を基準に改革を進めていくか伺います。答弁。毎年度予算編成時に各課において事務業務の見直しを行っています。合わせて翌年度の組織編成に向けて要因調査を実施し、各課が抱える業務課題を洗い出した上で、どのように人員配置すべきか検討しています。質問、丸三、窓口業務について効率化だけでなくバックヤードを踏まえた現状分析について伺います。答弁。現在は各課において日々業務の見直しに取り組んでいる状況です。質問、丸四、業務改革で生み出された人的資源の部署横断的な課題解決等への活用について伺います。答弁。業務効率化で生み出される人的リソースがある場合には、相談や支援業務に限らず、テコ入れが必要な部署に振り分けていく考えです。また、現在も関係部署が連携して課題解決にあたる業務体制となっていますが、今後も関係部署の連携を強化し、新たな課題や困難事例等に対して、機敏に対応できる組織づくりをしっかりと進めていきます。表、将来人口の推計とシミュレーション。表の説明、本市の独自推計と社人権、国立社会保障、人口問題研究所、の推計との比較です。各年10月1日現在、縦の項目に年、横の項目に本市の独自推計、社人権推計、平成30年、本市の独自推計との差、社人権推計、令和5年、本市の独自推計との差、となっています。縦の項目ごと、横に読みます。令和2年、2020年、本市の独自推計、51,140人、社人権推計、平成30年、なし。社人権推計、令和5年、49,820人、本市の独自推計との差、-1,320人、令和7年、2025年、本市の独自推計、47,552人、社人権推計、平成30年、47,330人、本市の独自推計との差、-222人、社人権推計、令和5年、44,799人、本市の独自推計との差、-2,753人、令和12年、2030年、本市の独自推計、44,058人、社人権推計、平成30年、43,571人、本市の独自推計との差、-487人、社人権推計、令和5年、44,116人、本市の独自推計との差、-3,642人、 令和17年2035年本市の独自推計4万695人、社人権推計平成30年39,908人、本市の独自推計との差-787人、社人権推計令和5年36,402人、本市の独自推計との差-4,293人。出典第3期十日町市人口ビジョン http://www.city.to.kamacity.lg.jp/matrail/fileslash/group/san/dai3ki_bijnkou_bi/jon.pdf をもとに、市川直子が2026年6月28日に抜粋作成。表終わり。
7ページ。樋口富幸議員。街中に公衆トイレの整備を。学校のトイレに生理用品を。質問。1. 車で移動する人はどこでも移動できるが、徒歩で移動する人、特に高齢者はトイレを借りるためだけに施設に入りにくい人もいる。各中心地に公衆トイレを整備できないか。2. 清津峡のバス停でトイレに困っている観光客もいる。トイレ付き待合室を設置できないか。答弁1。十日町地域では文次郎や十次郎、他の地域では支所庁舎などの公共施設でどなたでもトイレをご利用できる環境を整えています。また中里地域においては U モールに加え、平日は中里支所のトイレをご利用いただけます。2. 清津峡のバス停にトイレ付き待合室を整備することについては、道路管理者である新潟県や交通事業者、地域の皆様と協議を重ねながら、関係機関への働きかけを行います。質問。家庭状況の変化や経済状況等、貧困を理由に行政に援助を求めるのに躊躇する人もいる。女性の健康と権利の尊重、また性教育の一環として生理用品を学校のトイレに設置できないか。答弁。現在以前から配置済みの松台小学校のほか、小学校1校、中学校2校で個室トイレに生理用品を配置しています。また市内すべての小中学校の保健室に生理用品を常備し、養護教諭が子どもの求めに応じて配布しています。個室トイレへの配置は心理的負担の軽減につながる一方で、保健室での配布は児童生徒の心身の状態や悩みを把握し、必要な支援につなげる大切な機会と捉えています。これら双方の利点を生かしながら、必要な時に確実に生理用品を利用できる体制を整え、安心して学校生活を送ることができる環境づくりに努めます。写真、清津峡入り口バス停付近。写真の説明。写真奥に大きな木々があります。手前に道路に面して平らな土地があり、バス停があります。写真終わり。